江口まさるのキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ノクターンセカンド江口まさるです。江口まさるのキョンキョン京都、2023年、令和5年1月最初の放送になりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。こう1月の放送というのはですね、やっぱり年始のご挨拶という形だったりがしますが、この時期でございますんでまあいいじゃないかということで、番組早々今日進めていきたいなと思ったりがするわけですが、今日も、京都三条ラジオカフェのスタジオからではなく、今日はですね、名古屋のスタジオですが、こちらの方から、リモートで今日お送りさせていただいております。いや、1月ね、ちょっと多忙でございまして、なかなかこう京都の方に行けない、スケジュール的な話ですよ。はい、収録の時にちょっとタイミング的に行けないっていうことでございましてですね、ちょっと今回は自宅収録のリモートでございますが、ね、ただ京都へは行ってるんですよね。1月にもう初旬って言いますか、最初の頃に、あれは伏見稲荷にちょっと、はい、立ち寄らせていただきまして、参拝させていただきました。初めて僕は伏見稲荷に行ったので、非常にこう鳥がいっぱいあるところとか行きたかったんですけど、ちょっと人が多かったので、もう本当に早々参拝させていただいて、すぐ車乗って帰ったという状態でございまして、ゆっくりまた次回でもね、行けばいいかなと思ったりしますね。あと車崎神社ね、こちらの方に自分の名前が朱色の玉垣がございますんで、去年かな、ね、11月に場所が変わったという連絡を方針したので、はい、場所が変わったという話は連絡ないんですけど、ただ一応場所を2年継続したので、多分場所変わってるだろうということで、1月にちょっと行ってきまして、はい、もちろん場所変わってたりしたんですけどね、参拝させていただきまして、はい、拝見させていただきました。また2年間頑張ろうかなという気持ちになりますね。はい、そんなことでございますが、このお正月1月、今日までですけど、どこ行っていたかという話を今日はしようかなと思うんですけど、はい、伊勢神宮にもちょっと行ってきました。三重県の、こちらの方っていうのは去年もね、伊勢神宮は行きました、ね、1月10ですけどね、行ってきたんですけど、今年も1月のね、ちょっと早めの時に行けた、平日に行ってきたんですよ。非常に人が多くてですね、こちらも渋滞にはまりながら車で行きまして、駐車場に入りまして、で、ね、内宮だけちょっと参拝させていただいて、はい、もうすぐ終わったらすぐ駐車場へ行って車乗ってったら、また出るのにも渋滞なんですよ。出口出してもらえないんですね、時間帯が。これが大変、ね、結構大変だなという思いをさせていただきまして、名古屋の方に帰ってきたんですけど、今日はその話じゃなくてですね、京都の話のつながりというわけではないんですけど、小豆島、香川県の小豆島ですよ、行ってきまして、何がどうつながっているのか、でこれ話の順番からですね、つながっていくと思うんですけど、小豆島ってね、実は地質がほとんどこれ石なんですね。火山石からこうね、それを覆われているっていう島なんですね。もう知らなかったんですよ、これ行くまで。行って分かったんですけど、石が取れる採石場が非常に多いんですね。あ、そうなんだということを改めて僕はあそこに行って分かりました。メイン道路をずっと車で走りました。僕は本当に神戸からフェリーに乗って乗せてもらって車を、はい、約200分、3時間20分ですね、かかりますけど、自家用車で行きまして、ね、フェリー乗り場から坂手港というね、フェリー乗り場からこう降りまして、ぐるっと一周させていただいたんですが、はい、ね、この北側ってわかるかな、瀬戸内のね、生島なんですけど、北側は岡山県、それから兵庫県、ね、の方に向いてる方ですよ。南側は香川県高松 この港の方へ行く船が、フェリーがあっていて、直線があったりがするわけですけどね。で、北側っていうのは山があってね、こう300メートルぐらいクラスの山なんですけど、なんかこう島から見ると非常に高く感じますね。でもこの島の裏って言いますか、この北側に行きますと採石場、石を取るところがあるとあって、こう小豆島の大半が石だっていう話を聞いたんで、いやどうなのかなと思ったら、すごいですね、結構削ってはいるんですけど、その石を見てたら、いやこれすごいな、こんなんでこの山できてるんだっていうのを逆にこうびっくりしましたですね、自分は。はい、で大阪城残石記念館っていうのが北側の道の駅にあるんですけど、こちらに立ち寄らせていただきまして、 で大阪城ってなんだろう、なんでっていう話になったんですけど、自分の中ではこれ調べてみたら、あの大阪城を作るとき、要するに460年前天正11年太閤秀吉公ね、豊臣秀吉公ですよ、ね、大阪城築城のときに小豆島の石が適しているということで、西国のね大名が苦労させて、苦労してってか苦労したんだろうね、豊臣秀吉さんが一言命令的に言うと動かなきゃいけないわけですよ。ほんでこの小豆島の石をね、40万個石石ですよ、はい、これを採石して、大阪城の方へ運んだんですよ。まあ船ですよ当時は、あの瀬戸橋とかないですからもちろんね、船で運んだんですよ。これすごいことだよね。これしかし言うのは簡単だけどやる人大変だと思うんですけど、でも本当運んで、大阪城のね土台になっている築城の石ですよ、はい、これは小豆島の石だということでございまして、ね、それで100万トンを運んだらしいんですよ、その中で残った余ったものが余ったものかとかしな、ね、余ったものが実は京都の二条城、はい、修復駅かなこれね、の時に修築の時ですかな、ね、使われてるんですね。あ、そうなんだとね、だって二条城って場所変わってますもんね。当時あそこじゃなかったじゃないですかね。で秀吉公が亡くなった後徳川家康公が二条城をね場所移転させて今の場所に変わったという、その石は実は小豆島の石ということでございまして、ああそうなんだと。でまあこの二条城の築城以外にも修復以外にも江戸城ね、こちらもやっぱりこの石を使われた、また江戸まで持っていくのも大変だとは思うんですけどね、まあそれも使われたと。で残ったまたまた残ったって話ですけど、残ったんでしょうね、京都五条大橋の脚ね、要するに橋の下のこの石ですよ、あれも小豆島の石ということでね、ですからこう京都実は意外にも小豆島とこう石っていうことについてつながりがあったんだということをこうね今回の旅で感じましたですね。すごかったですよ、やっぱりやっぱりなんていうかな、こう見て感じましたね、なんかすごいなこの景色というかこの山はと、本当に石ばっかりでできてるんだなというのを感じましたですね、はい。まあそんなことでございますが、はい、ね、石の話ばっかりじゃないです。まあ確かに小豆島車で走ってますとね、石畳っていうか歩道なんかでも結構石がこう並べられたりとかいろんなところがこうあったりとかするんですけど、ね、二十四の瞳っていうね、映画がございまして、こちらの方の映画の村、映画村ですよ、はい、そちらの方へちょっと行ってきました。初めて僕は小豆島に行ったんで、ぜひこれを見たかったというかね、24の人、24の人っていうかな、この映画を DVD 僕2本持ってるんですよ実は、はい、初期の、ね、1954年公開された高峰秀子さん主演の時の最初の映画ですね、はい、こちらの映画の白黒なんですけど DVD 持ってて、この時の撮影された場所がその映画村に校舎がそのまま残っているということで、はい、これぜひ見たいということで僕言ってきましたですけどね、こう海辺ですんごい綺麗な海なんですよ、水が、あれ瀬戸内海の水ってこんなに綺麗なんだっていうのをこう驚いたぐらいの場所だったですね。もしよろしければ機会があれば一度行っていただくといいかなと思いますね。24の瞳の映画村いいですよ、はい、この24の瞳かな、24の瞳ってくるのかな、これの映画って4作実はあるんですね。映画化されたのがこの高峰秀子さんがやられた1950年の公開、1987年かに田中裕子さん、佐田健二さんの奥さんですよ、はい、が主演で、映画化されておりますけど、あとテレビ化、ね、テレビドラマで戦後60年ということで特別ドラマ編ということで、黒木瞳さんが2005年、ね、45歳で20歳ぐらいの、22歳かな、大学卒業した役をやるんですから、すごいね、なんかやっぱ若さだな、女優さんプロだなっていうと感じましたね。この DVD 僕持ってるんですよ。で生徒役で実は大きくなってから小栗旬さんが、はい、戦争に行って目が見えなくなってしまったっていう、ね、役で 出られたんですけどね、鎌倉殿ね、この間までやったんですか、ああもうその年になってしまったんだなというのも感じたりなんかするんですけど、まあ、2005年ですから ね、もう20年近く前の話になってますね。それから松下奈緒さんが2013年にやっぱりこうやってるんですね、テレビドラマで。僕これ見たかな、見てないな、多分見たのかな、あんまり記憶ないんですけど、4作一応テレビドラマ、それから映画化として、やっぱ作品としてなってるわけですから、やっぱりこうこのストーリーっていうのはやっぱり、あとこうつながるっていうかね、継がれなきゃいけない話なのかなというのも感じますよね。まあ初期としてはね、木下圭介監督、まあ、当時の方有名な方でございますが、浜松出身で、これ記念館あります浜松にね、ぜひとも一回行ってみようかなと思ったりするんですけどね、この方の映画を当時非常にこうね、いっぱいあったわけですけどね、なんかこう戦後の話っていうような話なんですけど、これ昭和3年のね話らしいんですけどね、あの戦争の後だから第二次世界大戦なのか第一次世界大戦のかちょっと僕もわからないんですけど、ね、うん、ただこの映画というのは一応モデルがあったとね、モデルがあって、三崎の文教所っていうのがね、明治35年から昭和46年に並行されてるんですけど、そのそばにねその校舎が残ってて、そこも僕も見てきましたですけど、はい、非常にこう良かったですよ。なんかこうタイムスリップしてる感じね、なんかこう10年50年以上前の話ですからね、これだけどそういうのを見させていただいて、なんかこう、うん、自分の中では今の時代だからこそ、まあいいな、何て言うのかな、もう一回こうこの映画を 見て感じるものってあるんじゃないかなと思いましたね。まあそんなことでございますがね、戦争の話になってくると舞鶴ではね、引き揚げ記念館っていうのもございますんで、僕もあちらのね行かせていただきましたですけど、あれもねこう映画のあの話とはちょっとまた違う内容ですけど、やっぱ戦争ね、戦後にこう舞鶴の港へ帰ってくるっていうね、これ本当にリアルな話ですから、でそんな話のね、まあ、記念館があったりとかするわけですよね。なんかこうすごくこう今日はちょっと戦争の話ばかりになってしまってるんで、ちょっとこの辺で話題を変えたいと思うんですけど、エンジェルロードっていうのがあるんですよ、小豆島は。こちらもいいと思います。はい、あの魔女の宅急便のモチーフになった場所もね、オリーブ公園もありますけど、エンジェルロードはこの干潮満潮ね、潮が引いた時に、砂浜が出来上がるっていうか見えてくるというか、歩道ですよ、歩くことができるというね、そこを歩いて、向こう側のこう島まで行けるという、たった3時間の間しか歩くことができないという、ね、歩道がありまして、夕方行くと真っ暗なんですけど、ほとんど今この冬の時期はね、本当に西の、ね、夕日が綺麗な場所でございまして、僕がたまたま行ったのは朝に行きましたですけど、朝はねあんま人がいなかったんで、ブラッと向こうまで行かせていただいて、ね、貝殻にこうメッセージ書いて、いろいろとこうカップルの方が願い事を叶うとやっぱりね、いいんでしょうね僕はあの書いていませんので、はい、久しぶりにチラチラと見たんですが、人のコメント見ても何も感じるものはないので、僕の場合は、はい、だったりしますけど、いいとこですよ。はい、ぜひ行っていただきたいなと思います。神戸から200分ね、フェリーで行っていただければいいと思うし、姫路からも行けるのかな、だったりしますけどね、いいとこですんでね、ぜひともね、こんな時期ですから一度行っていただいてね、楽しんでいただければなと思ってかしております。はい、2月になりましたらまたいろんな話ができればなと思ってかしております。1月こんな話でございます。お相手は江口勝マーフィーでした。また次回お会いしましょう。